こんにちは、遠藤和樹です。秋山城賢治の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあということでね
あの一つ質問があるんですけど、
質問を、新しいヨタの形。
いやいや、せっかくなので、前回ちょっと遠藤さんポロって言った、はい、あのメルマガのこととことの新コーナー。
ああ、はいはいはい、う
ん。これどんなコーナーなんですか。
あ、いいんですか。ですね、
興味あるので、
あの勝手に編集チームが選ぶ神コーナーというのをちょっと作ってですね
何ですかそれ。
たまにあるんですよ、やっぱりやってて、うん、この回ちょっとやべえなっていうのがこうで、定期的に皆さんそれぞれね、
はいはい、
作れる瞬間があったりするんで、うん、今終わった後にも本人たちもちょっと今の良かったかもみたいなね、こう、うん、あるんですよ。まるでアート作品生まれちゃったみたいな、ああいう時って意外と感動してるの私と本人の方だけだったりするのでちょっとそれに光を当ててですね、パラダイムシフトが起きるかのような回の神回っていうのを扱おうかなと。
遠藤さん今9名の方ですか、はい、ポッドキャスト。
確か9、ごめんなさい、そういう数え方してないんですけど確か9名
の方。そういうたくさんあった中で、その場がお互い、お、なんか今回神回じゃなかったかなみたいな思う瞬間があって、それをこう共有したいんですね。
そうそう、
でも逆にそれって聞きたいですよ、我々も。
そう、聞きたいですよね、うんうん、しかもちょっと解説もできるんで立場上ね、
うんうん、
ここがやばいみたいな、ちょっと副音声的に紹介したいなと思ってます、
なるほど。ちょっと私もじゃ あの今度メルマガチェックしてみたいと思います。
いやですね、あのぜひ秋山先生の神回が、神回って勝手にって言ってますけど、うんうん、あの結構本人もね、いや今のは多分神回だなって自覚あるはずなんですよねということでございます、はい、
ぜひぜひ皆さんもチェックしてみてください。
ありがとうございます。ということで、
はい、
行きましょうか。
はい、
今日のご質問はですね、40代の経営者の方となっておりますので行きましょう。
はい、
地方でビルや施設の清掃メンテナンス業をやっております。取引先の多くは10年以上お付き合いがある法人顧客です。ここ 1,2 年で、パート社員の人件費が上がり、採用コストも増えて、資材や消耗品の原価もじわじわ上昇しています。正直今の契約単価だとほとんど利益が残らない案件が増えてきました。計算上は数パーセントでも値上げができれば利益はきちんと出る状態です。ただ一方で、長年付き合ってきた取引先に今さら行っていいのか、このタイミングで値上げを切り出して関係が悪くならないのか、他社に切り替えたらどうしよう。そう考えると踏み切れず、今すぐ赤字ではないこともあり、判断を先送りにしたままになってしまいます。このような状況で値上げを決めるタイミングは何を見てどのように判断すれば良いものか、ヒントをいただけないでしょうか。
うんうんうん、まあ、この値上げのテーマ今非常にこう重要ですよね。
だしね、うん、もう事業主全員ここは一つ、ね、要素としてありますよね、うん、
でここであのこの方がおっしゃってるように、
うん、
まあ、この場合は値上げをするタイミングっていうのはいつかって話じゃないですか、
はいはい、
でその時にここの書いてあるように何を見てっていうところですよね。ということは今この方は何を見て判断しようとしてるのかなっていうところからちょっと言語化していただきたいんですよ。
おお、ちょっとあのご回答する前に今ちょっとコーチング秋山城ワールド的なニュアンスでの言葉遊びで
い
くと、何を見て判断すればいいにフォーカスする場合、
うん、
逆に言うと今現状多分判断されてないという現実があると思うんで、はい、何を見て判断してないんでしょうかを視点当てそうって思ったんですけど。
いや、その通りです。
その通りですか、
うん、ということは
だいぶ秋山ワールド分かってきました。
ということは今何を見て判断しようとしてるのかってことを言語化しないと、うん、何を見ていないのかがなかなか出てこないわけ
です。そういうことですよね、うんうん、となりますと、すみません、はい、よろしくお願いします。
でこの場合こうまず値上げを迷ってる理由の主なものっていうのは、うんうん、実はそう原価が上がるとか人件費が上がるってことがあるじゃないですか、
はい、
ただここよりも大切なことは この方は特にそうなんですけども、その自分が値上げをした決めますよね、
うん、
値上げをして決めるのは主権はこの方が持ってるってことですよね。
値上げの主権を、うん、はい、そうですね、
持ってるんですよ、うん、持ってるということはそれ実行していいってことじゃないですか、
まあ、してもしなくてもあなた次第ってことですね。
ということは実行したということはそれによって相手は影響を受けるわけですよ、
うん、行動に出た以上、
うん、顧客はね、
うん、
ということはそのあなたの行動に対する相手の反応を引き受けたいのか、うん、引き受けたくないのかっていうところになってくるんですね。
どういうニュアンスなんですか、その引き受けたいのか引き受けたくないのかっていうのは、相手が私自身自分の行動によって相手に与える影響を引き受けたいのか引き受けたくないのか。
そうそう、
つまり一応日本語だから分かるんですけど、どういう意味なのか。
例えば値上げしたと、こんなんじゃ当てられませんよって向こうがびっくりするとか、
うんうん、
まあ、あとはじゃあ契約を解除しますみたいないろいろ反応があるじゃないですか、
あるあるある。
そういうことが起きてくるってことを考えたときに自分はその反応を引き受けるかどうかってことを決めていくっていうのが一つ値上げの、あの値上げをするときに自分が確認しなくちゃいけないこと。
はい、あ、自分にってことですか。
そうです、
うんうん、
ところがですよ、自分が決めていくのに私たちはついついお客さんが納得するならあげたいとか、
うんうん、
他社もあげているならあげたいとか、数字がもっと悪化したら上げようとか、お客さんが文句を言わないという確証があるなら上げようみたいになっていっちゃうわけです、
まあ、でも普通に考えてそうなりますよね。
なります
ね。だって値上げしたいじゃん、
うん、
で相手がいい解約ないならしたいじゃん、
うん、
そこ揃ったらしよう、まあ、普通になりますよね。
そうそうそう、だからその時に実はその値上げの主権はこっちが持ってるはずなのに無効になっちゃうわけですよ、う
ん、まあまあ今の私が言ったロジックな、もう完璧にそうでしたね。したいけど相手がいいっていうならやろうみたいな。
そうそう、そうすると顧客の反応とか市場の動きとか、
うん、
つまり判断の基準を外に置いてしまうんですね。
ああ、そういう意味か。なるほどなるほど。
でこれって悪いということじゃなくてやってしまうんです、うん、私たちはついつい、
うんうんうん、
ですから、まあ、コーチング的に言う、あのすごい重要な問いがありまして、まずは現実を見ましょうというところですよね、
うん、
まずはこのままの価格で3ヶ月後6ヶ月後の粗利はどうなるの、数字はどう変わっていくのとか、キャッシュは何ヶ月持つのとか。
あ、このまま行くならってことですか、
はい、おで、あとはこのまま行くならば数字的にその現実を見ていくということと、もう一つは誰の負荷がどれぐらい増え続けるの、このままでいくと。
あ、現場の方にね、うんうん、その疲弊、圧力、はい、合理性、いろんなものが要求されてみたいな、
うんうん、だからまずそこでその数字と及ぼす現象というのを言語化していくわけです、
はい、
ですから見るのは相手の反応の前に自分たちが動いていってしまっている現実を見ていくっていうところにフォーカスしてほしいです。
ああ、そう、なるほどなるほどなるほど。ああ、でもなんかすごいわかる。ついうっかり相手どうかなとか業界周りの人たちどうかなって目線がいっちゃうけどの前にってことですね、
はい、まずは自分たちの現実がどう動いちゃってるのか、数字的に、はいはいはい、スタッフの状況的にっていうところを、そこをニュートラルに見る、いいとか悪いじゃなくて、
うん、
起きてるわけですから。じゃあ次に値上げをした時にじゃあ顧客はどう反応するのかっていうこともやっぱ考えないといけないじゃないですか。
はい、
でそれを見た時にじゃあ自分はどこまで引き受けるのかっていうことを決めていくわけです。
この引き受けるという言葉のこう分かんなくなるのが、どこまで引き受けるってどういうのはどういう意味なんですか。
あ、例えば、この顧客が何割まで落ちるんだったら、まあ、よしとするっていうか、例えば顧客が10社って予想ではこれやったらこの顧客は半分落ちちゃうなみたいな、
うんうん、ある程度読めますよね、うん、相手のことも分かってれば。
はい、でその時にそれでも価格を上げていくということは、落ちた分を違う形で回収していくってこともやるってことですよと。
はいはいはい、はい、
そこも含めて考えて自分が決めていくということです。
あ、 なるほどな。引き受けるって言ってますけど、要はそこまでちゃんと考えて
から決める、
うん
うんうん、ですから、まあ、いわゆるその決断をしたら何を失いますかっていうところを問いかけて、そしてその失ったものに対してどういう形でリカバリーするますかっていうことまで考えていかないと、なかなか値上げの決断ができない。
なるほど。
ですから、私たちはついつい間違っちゃうのは、実は値上げのタイミングってないんですよね。
うん、なんかこれっていう答えがあるわけではないっていう意味ですね。
世の中がこうなったらこうというよりも、そこも見たときに、自分たちの動いている現実、世の中を見たときに、私たちが決めるというのがタイミングなので、なんかどっかでいいタイミングがあるって思っちゃうんですよね。
確かにね。確かに思っちゃうんですよねって言われると、うんって思うけど、確かに思っちゃってるのかもって感じですね。もう無意識で思いすぎてて、認識すらできないみたいな。
まあ、ですから、ちょっと、たくさんお話をしちゃいましたけど、やることは、うん、実は、やることはまずシンプルで、
うん、
自分たちの会社の現実、数字とか、状態がどう動いていくのかということを書き出す。
このままいくと、ですね、
はい、まず。このままいくと。で、価格をこういうふうに上げた場合、相手の反応はどうなりそうかってことを書き出す。
シミュレーションすると。
はい。で、その上で、じゃあ価格を上げるって決めた場合、このマイナスのデメリットに対しては、このような打ち手を打っていくんだ。そこの腹決めをしていくというところが、価格改定の、まあ、ステップみたいな形になっていきます。
考えきれと。受け止めとして感じてしまいましたけど、そういうざっくりな受け止めでもいいんですか？
そうですね、考え切るということに、今言った現実とかシミュレーションしたものをまず書き出して、やっぱり意思決定って、まあ、ある意味腹決めじゃないですか。
まあそうなんでしょうね。決めですからね、意思決定はね。でも今聞いてて思いましたけども、一番難しいのは多分、その一番初めの丸一の、現状このままいったらどう見るかっていう話なんでしょうねと思いますね。
そうですね。で、それを結構なんか見たくないんですよね。
ですよね。この状況下で見ようとすると、どっかのタイミングでもう、まずいっていう数字が多分出てくるでしょうからね。それは感覚的に、会社やってると分かりますもんね。
おっしゃる通りで、実はその見ていなかったものを見ると、自分が判断決断せざるを得ないから見たくないってことが私たちの心理の中で起きちゃうんですね。
ああ、ってことですよね。なので、うん、そこを決めよう決めないって悩むの前に、現実見てたら必然的に出てくるものがあるんじゃないんですかっていう問いの方が近いんですかね。
そうですね。
なるほど。あとね、さっき言っていた数字もそうですけど、じゃあそれが社員とかにどう顧客に影響出てるかっていうのは、まさに見たくないし、多分見てないから意外と分かってないっていう可能性はもうあるのかなって聞いてて思いましたけど、
はい、ですからまずはその自分たちのところで起きている現実を見ると、まあ意思決定せざるを得ない状態にだんだんなってくるので。
なるほどね。いや、ということですね。今日は神回ではなくて、すごい怖い回でしたね。
はい。で、最後にね、ちょっとこれに派生した問題点とか生じる場合があって、ちょっと紹介だけしておくと、うんうんうん、この方の場合は、コスト上げな、価格は上げないとこのまままずいかなって形ですよね。
ですね。
でも今、なんとなく大丈夫と、うん。で、他の場合がですね、よくあるのが、ある部門は赤字なんです。
はいはいはい。
でも他の部門が黒字なので、会社全体としては回ってるっていう時があるんですよ。
まあもう要ありますね。そうなんね、商品いっぱい持ってればね。
で、この状態がめちゃめちゃ危ないっていう話をですね、ちょっと一回どっかでしたいなと思ってるんですけども、
う
ん、
どっか、じゃあ次回しましょうか。
次回ありますか、
ええ、
はい。じゃあ次回は、ある部門は
赤字商品、黒字商品って感じですかね。
そうですね。
ということで、楽しみにしていただけたらと思います。今日のところは現実を見ようということですかね。
はい。
終わりたいと思います。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で、秋山城と入力し、 検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。